台風 FM 一枠お届けしています。ナビゲーターの諸見里杉子です。この時間はですね、那覇市立牧志駅前星空図書館からのお知らせです。中持正則さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
いろんな本が入ってきてるようなんですけれども、はい、まずは一般書からご紹介いただけますか。
はい、まずですね、アドラー式言葉かけ練習帳という本ですね。
はいはい。
まあ、アドラー式のアドラーはですね、アルフレッド・アドラーという心理学者が、おりまして、うん、まあ、人間は相対的にですね、マイナスの状態からプラスの状態を目指して行動していると考えている人であります。うん、はい。でこの本はですね、子どもを勇気づける具体的な言葉かけのようなものが欲しいと、まあ、いつでもどこでもパッと開いて、子どもに参考にできる本が欲しいというリクエストに対して、まあ、勇気づけの言葉かけについてまとめられた本です。子どもさんがですね、僕はできるんだと、というふうに、まあ、勇気づけられる関わりをするための本です。まあ、言葉かけのベースとしてはですね、褒めよりも勇気づけというふうに書いてあります。
原田彩子さんの著書ということですね。
はい、
勇気づけ親子教育専門家。
はい、
なるほど。子供が伸びる、自信とやる気が育つ、アドラー式言葉かけ練習帳ということで、今日本を持ってきていただいたんですけれど、はい、あでもこれよく言っちゃうよねっていう言葉ってありますよね。
そうですね、ついついですね、
はい、なんで早く準備しないのとか、はい、早く食べなさいとかね言っちゃうと思うんですけれど、そうですね、はい、それをこの原田先生はこういうふうに言葉を変えて伝えるといいんじゃないっていうことを言ってるわけですね。
はい。まあ、子どもさんがですね、まあ、それに、まあ叱られて終わるだけじゃなくてね、うん、じゃあどうしようと、どのようにしたら期待されているということですね、うん、どのようにしようというそういう目標みたいなのを持ちながらですね、言葉かけに対して、行動していくというきっかけになりますね。
はい、これはお母さんとか親御さんと子というような子どもというような感じですけれども、はいはい、ちょっと考える、ちょっと応用すると、例えば同僚とか、
はい、
後輩とか部下への言葉かけっていうところにもなんかできそうですね。
そうですね、はい、同じような考え方でよろしいと思いますね。
アドラー式ですか。アドラー式言葉かけ練習帳という本が新しく入ってきています。はい、そして一般書もう一冊あるんですが、
はい、生きる者たちの作る巣109ということで、うん、この本ではさまざまな生き物たちが、作る巣を紹介しています。巣というと鳥をまずイメージするのではないでしょうかね。はい、でも巣を作るのは鳥だけではありません。昆虫や哺乳類、爬虫類、そして不思議な深海生物まで、実にいろいろな種類の生き物が巣を作っています。そしてどの巣もですね、感心するほどよくできています。
今日本を持ってきていただいたんですが、はい、素敵な絵で紹介されてますね。
はい、
本当に驚いたのが、うん、ワニも巣を作るんですね。知りませんでした。
そうですね、水中、ね、だけの生活なのかなと思ったんですね。
うん、そうなんですよね。で意外と知らないなとか、こんな鳥がいるんだとか、こんな生き物がいるんだと驚いたんですけれども、
はい、工夫がされてますね、いろいろ。
そうですね、はい、これ意外と大人がやっぱりこう読み込みそうな内容ですね。
そうですね、はい、今までねこの生きていてまだ知らなかったんだということでね、はいはい、目から鱗もありますね。
はい、生き物たちの作る巣109、ぜひね手に取っていただきたいと思います。はいはい、さあそして児童書からも今日は本をお持ちいただいたんですが、まず児童書1冊目どんな本でしょうか。
はい、僕のおじいちゃん僕の沖縄、これはですね、東京都出身のですね上条さなえさんという方が書いた本ですけどね、子どもの目を通して、今沖縄が抱える理不尽さを伝えたいと、で県外の子どもたちの多くが沖縄を知らない、でこの本をきっかけに沖縄の歴史や状況を伝えたいということで書かれた本です。はい、不登校児ということで、母親から一生小学生かもしれない、かもなんてねって言われて、ある日そんな僕におじいちゃんがいて、そのおじいちゃんを探しに沖縄へ行くことになったと。でそこでは空を飛ぶオスプレイや日に焼けた辺野古に通うおじいちゃん、そして、おばちゃんとの出会いを通してですね、少年の心に変化が出てくるということですね。
ここもやっぱり親からの一言っていうのがまたね、 主人公を動かすきっかけになってたりするわけですね。なるほど。上條早苗さん、著者は東京のご出身なんだけれども、何か伝えたいということでこういった形になさったということなんですが、どんな風に見えてるのかなっていうのもまた私たち知るきっかけになるかもしれないですね。中本さん、この、僕のおじいちゃん僕の沖縄という本なんですが、大体どれぐらいのお子さんが読めそうですか？
そうですね、まあ、小学高学年、5、6年生
ぐらいかな
ですかなと、思います。
はい、読んでみてください、はい、僕のおじいちゃん僕の沖縄という本が児童書に入ってきています。そしてもう一冊、
はい、これは幼児の絵本ですね、妖怪バーという本で、妖怪はですね、まあ、怖いものではありますけど、お母さんと一緒に妖怪たちの可愛い表情をですね、を一緒に楽しめる読み聞かせの絵本です。
今日持ってきていただいてるんですけれども、はい、最初私タイトルだけ見て妖怪のおばあさんなのかなと思ったんですが、いないいないバーの、
そうですね、その妖怪編ですね。
妖怪編ということですね、これはすごいですね、あのフェルトでその妖怪を作ってるんですね。
そうですね、妖怪だから立体的に、見えるんですね、
あのいろんな工夫があります、一体どんなものが、どんな妖怪がどんな風に出てくるのかっていうのは皆さん楽しみにしてください ね、 ちっちゃいお子さんと一緒にこれ楽しめますね、妖怪バーという絵本が入ってきています。さて、ここまで新しく入ってきた本についてお話を伺ってきましたが、ここからはですね、中本さんの思い出の一冊について伺いたいなと思います。どんな本でしょうか？
はい、医者に殺されない47の心得ということで、タイトルはあの重たい内容ですけどね、医者である著者が医者を簡単には信じてはいけないということで書かれた本ですね。で、あの47の心得としてつづられておりまして、病気の中にはですね、病気の9割は医者にかかったからといって、治るわけでも回復が早くなるわけでもないとか、あとはがんの初期診断にはですね、10人に1人は誤診だとか、また、血圧はやや高めの方が、血液が体や脳の隅々に届くので、高圧剤は使わない方が良いとか、あと一般人がですね、聞けば信じられないような内容ばかりであります。ですが、あの読み手がですね、納得できるように、それぞれの心得にはですね、統計データやですね、研究事例などを挙げて説明されているものありまして、あの今後、私も毎年健康診断、人間ドックやってますけど、今後の健康診断を受ける時の内容とかですね、検診結果または病気になった時の医者へのかかり方や治療の方法の選択について、非常に考えさせられた本であります。この本はですね、図書館でも要約が多かった本でもありました。
確かにこれはあの思い出に残るかもしれないですね。やっぱり気になりましたか？
なりますね。どこかが痛くなるとですね、もしかしたらっていうふうに思ったりもしますけどね、その後はどうしようかなとか、
そうですよね。あのまずは判断 の、 あの目安にというか、
そうです、ね、
判断の一助にしていただきたいという本、ということですね。近藤誠先生の医者に殺されない47の心得という本が思い出の一冊だということです。さて、那覇市立図書館各館ではですね、お話し会なども行っているんですけれども、牧志駅前星空図書館、12月はあのちょっと大きなお話し会があるようですね、教えていただけますか？
2015年ですね、12月13日日曜日になりますけど、那覇市立図書館主催のですね、第5回お話がいっぱいということで、場所は牧志駅前星空公民館ホールで、午後2時から3時半まで、行います。申し込みは不要です。入場も無料ですので、皆さんどうぞいらしてください。
これは那覇市立図書館で活躍なさっているお話ボランティアの皆さんがこう集まってくるわけですね。
そうですね、皆さんも専門ですので、プロですので、楽しいです。
いろんな、あのお話が飛び出してくるかと思いますので、どうぞ皆さん楽しみになさってくださいね。第5回お話がいっぱいは12月13日日曜日午後2時から、3時30分、 牧志駅前星空公民館のホールでの開催です。申し込みも必要ありません。入場も無料ということなので、当日楽しみに足を運んでくださいね。ということで、いろいろとお話を伺ってまいりましたけれども、いや、あの年末に向けてまた忙しくなりますね、図書館も。
そうですね、皆さん、はい、たくさん本を読まれる方いっぱいいますね。
はい、はい、あの素敵な一冊きっと巡り合うと思いますので、ぜひね、また那覇市立図書館、星空図書館もご利用ください。今日は中持正則さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。